注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
はい、月刊ミーの編集部の串田でございます。
お二方は
本間です。
広沢です。
お客さんの本間さんと広沢さんも毎回いらしてくださって、
はい、ほぼ
レギュラーと
準レギュラーになってます。準レギュラーレギュラー。
はい、というわけで、うん、男はつらいよ4回ずつやってね、いよいよ10回目、ね、今日は36から40作ですね。は
い、37
から40作です、うんうん、ということで、どうこの夏8月入りまして、うんうん、はい、佐藤店長どうですか。
どうですかね、
近況的な。
近況なんだろう、昨日リューティストが東京でイベントで、
あ、 TIF ですか。
いやいやいや、それ先週かな、あのワンマンのね。
おお、すごい、
クワトロ、渋谷クワト
ロ、入ってました。
ここ入ってました。満杯、
素晴らしい。
で、元さんと一緒に物販やってたっていう、元秀康さん。
はいはいはいはい。
うん、あ、僕が。
ええー、え、
うん、で、ちょろっと小泉さんの話しました。年一緒なんですね、元さん。
そうそうそう、そう、うん。ガロの先輩なんですよ、そうそうそう、元さん。
なんか僕の揚げ物ブルースを結構厳しい意見だったなとかって
。あ、そう
言ってた。
そうでしたわ。褒めてましたよ。
そんなことないじゃないですか、みたいな話を。つい昨日の夜してました。
佐藤さんに勧められて買ったんです
よね。そうですよね。そう。奥さんの話とかもいろいろ聞いて、あ、そうだったんだ、みたいな。小泉さんの奥さんが。
あ、いや、俺の奥さん
小泉さんの奥さん情報に妙に詳しかった
んだ。なんかありましたっけ。
いや、なんかもう、だとか
ね、ああ、そうか。
その辺の、あ、そうだったんだ。
そうですね。はい、岸田君は、近況は。
相変わらず忙しいです、
ね。なんか久しぶりじゃないですか。
先月はほら、暇がなくて、とうとう見れませんでしたからね。
いや、その間にも、岸田君の話題でもう、ひとしきりもう盛り
上がって。あ、なんかやったんですか。
そうそうそう。
あ、聞いてない、前回の。
前回
の。ああ、そっか。ぜひ聞いてもらいたいな。
聞きましょう。
今聞いてもらいたいけど。
またあの、アジサイの声の話け
ど。なんかちょっとね、うん、伝説を作った気
合いが。あれ、後で私、聞かれて面白すぎて。
何が
自分で聞いて。
面白いでしょ。あの収録すごい面白かった。
最高ですね。
その収録について語った先月の収録も結構面白かった
ね。僕はだから、反省してるんですよ。僕は普段、妻に言われて、ムカついて、ね、知るかとか思ってる。あなたは女の気持ちを何もわからないっていうのを俺が岸田君に言っていたという。
どういうことどういうこと。奥さんがそれを、
奥さんが俺に対して口を酸っぱくしてしょっちゅう言うわけですよ。それを俺が岸田君に言うという愚を。
でもそれ奥さんがそれを指摘したわけじゃないでしょ。
そう、自分で恥ずかしくなっちゃった。やっぱそういうなんか空気にさせられて言ってしまった。
一緒には東京で会いましたよね、新幹線
で。新幹線で会った時、その直後が串田君休んでて、
そうそうそう、
先日もね、あのニューヨーク公立図書館、公共図書館だっけ、
公共図書館、エクスリブリス、
あのワイズマン監督の3時間半ぐらいある映画見に行ったら、串田君がいました。
私すでになんか4時やってたん
で。何の用事であんな昼間に
休みですから。
仕事、あ、休みだったんだ。
休みの日は大体いる
わ。あ、そう。
部員と。
へえ、休みの日は大体行く。
いいね。先月もだから、あの電車駅で会った時に串田君が指定席に乗ってたよっつって。
うん。新幹線を指定席で乗っていて。
あれは会社の金で行ってるからね。
まあでもね、それだけ会社でね、出世して指定席を乗せてもらえるようになった。
そんな感じでね、串田いじりを結構随所に挟みなが
ら聞かなきゃな、
何言ってやがったんだ
よ。何言ってやがったんだよ
ねえ。さあ、そういうわけでやっていきましょう。はい、じゃあ男はつらいよ、幸福の青い鳥からですね。
幸せ、幸福とかで幸せな
青い鳥、ね、幸せの青い鳥か、うんうんうん、
幸福と書いてね。
ね、86年12月20日、151万人を動員しております。はい、うん、マドンナ志保美悦子。ということで、うん、じゃああらすじ読みましょう。うん、86年、トラさん、ついに婚姻届に署名という煽りがありますね。
ついにって感じもないけど
ね。ね、全然、これはちょっとミスリード
を
させてますね。福岡はボタ山の町飯塚で昔からひいきにしていた旅役者の座長の訃報を聞いた寅さん、早速証拠に訪れると応対したのは娘の美穂、志保美悦子だった。かつては大空さゆりとして舞台に立っていた少女も成人して美しい女性に。 美穂は寅さんを頼って上京。慣れない東京で熱を出した美穂を解放したのは画家を目指す看板屋の剣豪長渕剛だった。やがて美穂は寅さんと再会、柴又のラーメン屋に就職。あとは婿探しと奔走する寅さん。しかし美穂は剣豪に恋をしていた。若さゆえ請求でデリカシーに欠ける剣豪だったが、虎屋の面々の尽力で無事ゴールイン。寅さんは婚姻届の承認の欄に自分の名前を書いてまた旅立っていった。ニュース、柴又駅前のラーメン屋上海軒に長蛇の列。御前様の誕生会で六階の何ですか、これ何て読むんですか、六つ陸みたいな、六つ階二階のなんとかが出る、なんだろう、
まとい、
まといが出る、
まといが見えなくて今、ああね、
親睦会、
親睦会のことだよね、多分、うんうん、あの祭りしたもんね、大教授の、うん、境内で、うん、
三つをラブレターをもらい、ガールフレンドを二人も連れて歩く。
そうそう、三つのモテモテで。
そらジローの一言、俺なんかどっちかっていうと静かな女がいいね。
そうです。
俺こう見えてもね、うん、おしゃべりなんだよ。う
ん、でも忘れもしないですよ、そのせいで。
うん、
という37作目でしたね。
これは見るのをためらっていた回なんだ。
あ、そうなんだ。これでもね、うん、佐藤店長がまずね、人って特別な虎さんですよ。
これがだからその86年の12月で、前作が、島本より愛を込めてが、85年末なのか、
うん。
つまり1年後なんだよね。
はい、え、そうなんだ。
そう。だから、ここでね、今回喋る4作って、ちょっと春、夏と正月っていうバランスが崩れてきてるんだけど、うんうんうん、
本当だ、
今回ね、その、キネマの天地を、まあ、総力上げて作ったのが86年
な、
うん。
なるほど。
で、夏の寅さんを一回見送りしてんだよね。
はぁ。
それで1年経っての、この、幸せのある通りで、だから、ちょい役なんかでも、その、キネマの天地キャスト総出演みたいな感じだったり、うん、そんな感じなんですよ。だからまあ、トラさん自体が、お兄ちゃん久しぶり1年近くご無沙汰よみたいな電話が冒頭であるけど、うん、ここは本当に何作ぶりかのね、本当初期、9作目から夏と正月が定着して、それ以降初めての1年も明けてのトラさんっていうのが今回だったっていう。
トラさんはね、うん、映画館に見に行く習慣はなかったんだけど、キネマの天地は見に行きましたよ。
あ、本当に。俺学校でね、上映会あった
んだ。ああ。
そう、それでその年のこのトラさんを俺は唯一映画館で見た。
なるほど。ちょっとキネマの天地もね、うん、なんか見なきゃなとか思ってたけど、見とくべきだったな、うん、面白かったんですよ。
面白かったよね。
そう、キネマの天地とね。
厚み教師すごい良かったよ。
あと、うん、なんだっけ、階段落ちのやつ。
ああ、
新曲？
蒲田公式曲はちょっと前、ちょっと前。
を、うん、最近見たいなって思ってた。
そうですね。
そう、あの辺見ときたい。
あれだから要は、素材は一緒だもんね、あれね。うん、その、もともとのね。だから蒲田公式曲できたっていうのがあって、
うん、
なおさらこうモチベーションになったんだよね、多分あれ、キネマ展示作るってことって。
蒲田公式曲は、深崎欣二で、ね。
そうそうそうそうそう。
原作、塚公平。
うん。
うん
う
ん、
そうなんですよ。
なるほど。
で、主演の有森成美ちゃんがね、うん、あのエンディングにちょっと出てきた
りね。
うん。
なるほど、なるほど。
みたいな感じなのかな。うん。そう。まあ、そういうことと、はい、まあ、もう一つ僕の中でこれ特別な思い出があるっていうのは、
ええ、
やっぱり長渕剛がね、
うん、
僕あの、
特別な存在。
この時中学1年生だったんだけど、
うんう
ん、まあ、それまでもほら、テレビとか、見たりとかで、
うん、
なんとなくこう、受け身じゃない、テレビを見て受け身でこう好きな曲とか、いろいろあったけど、うんうんうん、明らかに自分の意思で好きになって、レコードを買い求めるようになったのが、長渕剛からだったの、僕、中学1年生の時ね。うん。まあ、そんなこんなで、あとその、出てたその、この年の春にあった、その、親子ゲームっていうね、うん、あの、うんうんうん、まあ、疑似親子の、
うん、
うん、捨て子と、捨て子をなんか預けられちゃった、その、ラーメン屋の夫婦、90番ラーメンの夫婦が、うん、旦那が長渕で、
うん、
旦那じゃないんだ、正式には結婚しないんだけど、うん、長渕剛で、あの、恋人っていうか、まあ、婚約者中華が白宮悦子で、まあ、要はヤンキーカップルの経営してるラーメン屋に連れ子が多い、連れ子が来て、その子供がマリオっつってさ。
あ、じゃあ、後に結婚するのは、うん、男は辛いよがきっかけじゃなくて、
きっかけじゃない。同じ年なの。だから、その、そのドラマを見て、山田洋次がこの二人の呼吸がすごいっつって、ドラマが面白いっつって、スカウトしたんだよね。
なるほど。
っていう経緯があったっていう。
まだヘナチョコ時代の長渕。うん、
ヘナチョコ時代。
ヘナチョコ時代。
内面マッチョの時代だな。
内面マッチョっていうかね。だからね、この、 こんな時代がカリスマなんですよ。でも
なるほど
塩辛トンボなんですよ、僕の持論なんだけどね。だからトンボになるの翌年、この1年後だよ、あの、うん、トンボでヤクザやるの、
うんうんうん、
だからそこで鬼ヤンマになっちゃうっていうね、うん、塩辛トンボ的な魅力が長渕の何とも言えない良さだったんだけど、うん、軽い感じが、うんうん、妙にこうなんか重厚感を帯びてくんだよね、
このヤクザ
やる、まあとは言っても好きだけどね、まあ、この頃にはもう夢中になった度合いが僕は半端ないんで、多分日本で5紙に入るぐらいレコード聞いたと思う、俺。あの当時で、中学1年生の時に出たアルバムを、本当に多分、当時はまだほら、レコードだから、夜寝てて聞いてても、A 面が終わればもう一回ターンテーブルひっくり返し、もう一回 B 面に入る音するって言っても、俺夜通しやって聞いてたからね。多分そこまで聞いてたら中学生いないんじゃない
って。テープには入れなかった。
テープにもね、レコード聞いてました。
やっぱり音がいい。
なんかね、
オートリバースが使える。
なんかだから、その1年、その翌年かなんかに乾杯が、これを、新録で出るんで、そんでトンボが出て、トンボも主題歌のトンボがものすごく弾けて、一気にこうヤンキー層にまでどんどん浸透していったのがその1年後なんだけど、僕がリアルタイムでガチで聞いた時、そこまで同級生聞いてる人っていうのは、そこまでっていうか皆無だったんで、僕は一人で聞いてたから、という意味で、まあ僕の世代ではちょっとしたこのね、1年早いっていうのがね、全然やっぱり違うっていうか、
なるほど。
だからまあちょっとなんかあのあれなんですよ、
そんなヤンキーじゃなかったんですね。
ヤンキーじゃない、
全然ないようなようしたね、なんかもう
そもそも
おかっぱ日本人形みたいな髪型してた、
そう遅れてきたフォーク青年っていうキャッチコピーで出てきた、カボソイ声
です。純気です、純気ですもんね。
純年か。遅れてきた高青年期からロックを施行して、そこからもう一回フォークに戻って、っていう、そのフォークに戻った原点回帰の時代がここのトラさん。
あ、そうなんだ。
で、1年後にヤクザになる。ほんで、ちょっとインドに行って、仏教にかぶれて、今度マッチョになって、今に至るみたいな感じ、いろいろとね、変換するんか、いろいろ長渕遍歴が結構あって。
俺は純子がね、小5ぐらいでね、シングルも買いましたもん。
本当っすか。だからそこがね、俺はもう、ただ単に昔の人だったの。ここは小泉さん5歳。5歳差がでかいんだけど、
でもそんな当時その後フォローし続けるほど好きにはなってないですよ、
純子なんてのがだから本当大昔の曲ってイメージだ当時、
そう
そんなような時代で、
はい、まあそんな長渕が登場の寅さん、まずですね、志保見悦子の田舎をこう訪ねていくんですよね、すっごいバラックみたいな凄まじい家でね、若い娘の暮らしとはとても思えないような、
まあだからバイの途中で、要するに九州の方行ってみるっていうことになって、
炭鉱された炭鉱街みたいな、
花宝劇場って今でもあるよね、あれね、
あれあるんですか、
あるみたいね、すごい優秀ある劇
場
で訪ねていったら、あのお掃除してたおじさんにその昔の話聞いたら、なかなかねまたかっこいいあって、そう、あのスマケイさんだからキネマの天地で、
なるほど、
でいい役
でしたね。
ここからも本当にスマケイがね連続出演で、ね、
いい役で出ます、
ね。いやいいんだよ。
ちょいちょい出てる。
でちょっとおじさんにちょっと聞きたいんだけど、俺昔ひいきにしてた。ここが問題なんだけど、中村菊之丞っていう役者がいただろうってさ、いやまあいいんだよね別に、中村
バンド鶴八、
本当はバンド鶴八郎なんだよ、だから
バンド鶴八一座、
バンド鶴八郎一座なんだけど、座長さんのことなんだけど、まあここでは中村菊之丞っていただろうなんつって言って、ああよく知ってる、その受付、その表でほうき入ってたおばちゃんがよく知ってるから聞いてみろって聞いて、その家にあのバラックに訪ねていくっていう、でそこに一人娘が、あ、美穂ちゃんつった、つまりこれ大空さゆりちゃんなわけ
ですよ、
だから8作で初めてトラがね500円あげようとしたら5000円あげちゃってっていうところから、
まるで別人をキャストしちゃったらしょうがなくやったんじゃないですかね、
だからね、ここがだからちょっと別に、でもさ、それをだから大空さゆりちゃんじゃないからやいのやいのって、まあちょっとネット検索したらやっぱりそこかなり酷評されてるんですよ、そこは
気になる人が多い、
いや気になるよ、だってやっぱ
だって思い入れが
ありすぎる、ただやっぱりそれって87年なわけだよこれって、要するにそのレンタルビデオとかってまだそこまで全国的に普及してないし、そのいろいろと出たトラさんをソフト化してもう一回見直すなんてことはなくて、その時々の映画を楽しんでテレビで例えば上映したりって時にたまたま、まあ見てたら楽しむとか、そういう付き合いだったじゃん、そもそも映画作
がね、そしたらフォローできない
もんね、そうだからそういうことにあまりこだわってないんですよ、そもそもが作る側がね、
作り手も観客もこだわってない、
で今いろいろアーカイブして歴史 を知っちゃった上で見ると、うん、なんでこれ大沢さゆりちゃんで、あの、なんだっけ、あの人。
岡本真理さん。
岡本真理さんをなんで窓隣しないんだよって思うんだけど。
せめて趣味のエッちゃんに住んだったら岡本真理さんの話は、
うん、だから、ね、白目エッちゃんも全然良かったけど、いい、うん、大沢さゆりちゃんなんでしょこれって思うと、
でもキャラは全然違う。
違うよ、だって
バイクで登場する。
バイクでやるよ。で、最初から大問題なんだけど、
あれね、
あの、おじいちゃん、昔、あれだったんじゃないかいって言って、あの、大沢さゆりって名前でやってたんじゃないかいって、お前のお父さんよく知ってんだよって言ったら、ちょっと間を置いて、白目エッちゃんが、うん、トラさんって言うんだよ、うん、ただ大空さゆりちゃんはトラさんだって一言も言ったことない、うん、車先生なんだよ、
本当
だ
ね、車先生
って言わないとダメでしょそこっていう、うん、そうなんですよね、だからそれを知った上で見てるとねちょっとあれなんだけど、うんうん、
まあ、それ割り切ってみりゃね、それ
でもでも別に、うん、
よかったけどね、そうか、俺はまるで別人だと思って見てる、何も気にならない、
まあ、でもそもそもそういう風に 見られるってことを前提で作ってる、
うん、でもほら、こういう歌のあの懐かしいあのエピソードをはっきり入れてくるから、
そう
それで思い出していけるかもしれない、
ね。だから、あんまり関係なくこだわってないのかなと思いきや、うん、エピソードは要所要所で挟んでくるから、やっぱりその同じ話を使ってるのに、っていうキャストに関しては意外とそこはあれなんだなっていうのは、うんうんうん、ちょっとね、ある、ね。まあ、だからすごいコアな寅さんファンに関しては、もうこれはかなり手厳しい評価をする人が割と多い。
はは
ぁ、うん。まあ、そんな感じでした、ね。
はい。
うん、
まあ、そんな寅さんが、
うんうん、だから、まあそこで、ちょいとやりとりして、その、みおちゃんが、まだ、その、女中じゃなくて、なんかしたんだよ、
なんか、ね。なんかあの、コンパニオン的なこと
や
った
、ね。コンパニオンみたいなことやったよね。
そう。
うん。で、まあ、しば、あの、そこから、みおちゃんのところから、まあ、
歌ってたもんね。
歌ってた。トラがそれで帰るって言った時に、うん、あの駅のお見送りに来た時に、まあ、なんかあったら、島田に来いって言って、うん、幸せになるよって言って帰る、うん。これがだから、本当にこれね、今回見た時に、これが本当に岡本真理さんだったら、俺まず号泣したかも
思
った
んですよ、ね。
こんだけの伏線があってね。
でもさ、うん、あんなさ、うん、旅暮らししてた、うん、お嬢さんがさ、うん、あんなバラックで暮らしてさ、コンパニオンでさ、歌って、うん、たらそりゃね、うんうんうん、東京も出たくなるよね。
嫌な客にひどい目あった
ね。そんなこんなで柴本にっていう。
はい、
うん、あ、まああとは前回に引き続いてっていうか、うん、あのやはり明美がね良くてね。
明美ね。
ちょいちょいもう出てくるところで。
そうなんですよ。
うん、なんか36作の、うん、その準主役だった柴本より愛を込めてを見てしまったから、うん、すっごい。今回見た4作って本当にちょこっとしか出てないから物足りないんだけど、
挙句に出てない回もあって、
あのね、40もう 出てこないんだよこれ。
え、そうなの？
そう、だから30、今回の37と38、39までは出るけど、
うん、
40作出てない。次はもうそこから先は多分出ないと思う。
なんと今回だ、だからね、40だけ出ないのかと思って。いや、
そう思うとね、本当に今回余計に明け
なかったんだよ。いや、それにしちゃちょっとね、うん、出番少ないよ。
なかったっすよ。でもね、少ないがゆえに余計にこうね、集中してみちゃうんだよね、明美が出てくると。おー、明美いいわーと思って。
明美が出ると、全部の場面が決まってるからね。うんうん、
そうなんです
よ。37はどんな活躍だっけ？
ね、三つ男の恋愛相談。三つ男がラブレターもらってて、
は
い、そうそう、あ、いいんじゃないなんつって言って、
うん。
うん、で、桜が通りかかって、何してんの？うん、あの、進学の相談受けてんのとか言って、また冗談言って、本当よ、東大目指せばなんつって、行けるよとか、なんか、結構スト
ーリー。江戸川で。
そうそうそう、江戸川。そうそうそう、ラブレターも。あと、なんかなんだっけ、
あ、まあ終わり、
ね、いやいや、最初にトライアに行くんだよね、うん。どうもどうも、いつもうちのタコがお世話になっております。
そうそう。
で、ほら、タコが結構、ほら、あの、こう、職工の、あの、彼が、
うん、
田舎に帰ってこいっつってて、それで、
余
剰人で、実はほら、ヒロシがもうオフセット、投資してオフセットしたから、うん、人が余ってるんだよね。で、社長はそれが EU に言えなくて困ってるなっていう暗い話してるときに、うん、ミホジュンが、あの、うちのタコがいつもお世話になってます、バーって来て、
一気に
やめようよ、暗い話は、トラさんの話でもしてさ、盛り上がろうよ、みたいなこと言ったら、トラから電話かかってくるみたいな感
じで、ね、うん。あー、トラさんみたいな、で
も、盗む。そうそう、トラさんだったりして、なんて、もしもし、トラですって言ったら、あーとか言ってね、トラさん
あんたの愛人よ
そこがだから、その時トラは、要するに、ミホと別れて、ミホに一言告げて、自分も島本に行くから、あの帰るからって言うんで、要は、なんで電話入れたかって言ったら、美穂って子からも電話行くかもしれないよっていうことをなんかね、ちょっと探っとくみたいな電話だったんだけどね。
ペースは乱され
て、でそこで美穂ちゃんからなんか、はい、まあ、名は明かされてないけど、トラちょいちょい電話、うん、トラさんいますかっていう謎の電話が 2回か3回かかってきてて、それはまあ美穂ちゃんからだったっていうか、うん、でそこでそのラーメン屋で、まあ、美穂ちゃんもすでに東京に出てきてて ね、
そうですね、
あのラーメン屋であのトラに電話かけたら、やはりまだトラは来てなくて、うん、んであなんかよくよく見たらあれラーメン全く手つけてないんだよね。なんかラーメン全く残してありがとうございましたなって帰ろうとしたら、よいよお姉ちゃんカバン忘れてるよつって長渕が、
うんうん、同じラーメン屋で、
もうこの頃はあのね、俺はもう本当にあんまりこう冷静に語れなくなっちゃってね、この頃長渕がいつ出てくるかいつ出てくるかってこう注目してきたからあここで来るかみたいな感じで見てたんだけど、
長渕はペンキ屋で働きながら、うん、ペンキ屋の絵描きを
看板屋だ
ね、そう、うん、看板屋で
絵描き志望の
中小が書いてんだよ、
そうだ、芸術もっと本当は芸術家になりたいけど看板屋になってるっていう、
ね、うん、なかなかあの看板屋の親父が良かったですね、
陣広志ね、
陣広志さん、
あの看板屋の暮らしぶりがまたすごくてね仕事場の2階でもういや、うん、そう天井がもう即トタン屋根みたいな、う
ん
う
ん、俺なんかちょっと憧れたけど出会えるの、
うん
うん、あの親子ゲームとか翌年の親子ジグザグとかも本当そんな感じで 店の上が住処になってて、
でそこに志保美悦子を連れ込んで、うん、犯そうとする
最初はまだ犯そうとして
ない。最初はしてないけど、最初犯してないのは、要は夜中に徹夜で仕事があるから、ここで 寝なすって言って、布団はぐったらティッシュかなんかのさ、いくつかこうやって散らばってて、ティッシュ慌てて隠して、まあちょっと微妙な匂いですけど、ここで寝てるって言って。
もう、ともないぐらいなとこだったよね。
私らのおっぱいのほらあれをこう隠しのあのやり方というなかなか長渕がもうほら性欲がたまにたまってる男の感じを出してる、
いやいやあのね当時の長渕のドラマ全部そうだから、
なるほどね、
ちょっといやらしい、ね、あの豆ご飯作るときに豆を指でいじったりとかなんかわざわざそういう場面をねちょいちょい
見逃せない
のが、ニヤニヤしながら、
志保美悦子が上野で酔っ払いにちょっとなんかナンパされそうになったところを長渕がそう自転車を引きながらちょっとしたアクションで助けるっていうね、撃退するんだよね、もう志保美悦子が本気を出せば、
あれ回しげだから
ね、一瞬でそうジャパンアクションクラブの
千葉真一の弟子だと
というのがね、うん、ちょっと気になった。
まあ一説にはありますからね、そのあの長渕がなぜマッチョになったかっていうのはね、志保美悦子に形容されたからだっていう、いや絶対ネタだよそんなの。
誰じゃ
ない。いや違うと思うよそれ。さすがにそれはないと思うけど。
うん、
そうそうそう。
でもそれ本当だったらおかしい。
俺は事実だと思ってますよ。
俺の中で諸説あるけど結構ギクシャクしちゃうんであれ、まあちょっとね、あんまり。
そして空手を習い始める。
空手を習い始める。極真空手習い。
ね
え。
ねえ、
そしてトラ帰ってくるんですよ、ね、
トラが帰ってきてあの女の子から電話があったと、
うんうん、
でも名前言わないんですって言ってなんで何年客商売やってんだっ って、なんで名前は聞かないんだって言って、うん、もうボロクサにおばちゃんのこと言うんだよね、
そう、
もう人でなしめんやって言って、トラなんかいないよ、もう電話してこないでちょうだい、ガチャンプツン、そうやって冷たく切ったんだろお前って言ったらそんなこと言うわけないでしょなんて言っておばちゃんが泣いちゃって、お兄ちゃんがそうよ今の言い方ひどいわよトラもういいお前なんか出てってくれってお
じちゃん
が言って、
お兄ちゃん激怒
でバーって、ああそうかい、それ言っちゃおしめよってバーって出てったらほらお客さんだよって言ったらおいってなって来たのかって言ってね、
そう志保美悦子さんがトラヤの前に現れて、
この人たちは絶対悪口なんか言わない、
人だからおじちゃんおばちゃんって人の悪口なんか絶対言わないってじゃあ、うん、今日これからちょっと厄介になるからいいからいいだろって言ったらおじちゃんもいいと思うって言って
すっかりこういいと思う、あれよかった
ね、トラに押されてるっていうかね、圧倒されちゃう
って言って
その後のおじちゃんの苦々しい顔もまたいいんだよ
そうそうそう、まあそんなこんなで、
団らんしてたら、
まあ、あれラーメン屋さんがね、
その上海行ってから おかず取ったんですよね、
つまりその従業員が多分、うん、いなくなっちゃったんだよね、あれね、多分奥さん、うんうん、夫婦だけでやらなきゃいけなくなった、その上海行ってラーメン屋が割と配達も出前も自分でやらなきゃいけなくて、
うん、あれ桜井千里さんですよ、
桜井千里って言ってた時に、まあ、疲れた汗で夜なんか出前に持ってきたら、うん、なんか人で欲しいよみたいなことしたら、まあ美穂ちゃんがいて、この子どうだいみたいな感じでね、うん、ほんでまあまあ
で、うん、俺なんかで美穂ちゃんも、うん、俺んとこなんかでいいのかいなんてものすごい謙遜してた
そうそうそう、でトラがね、そんなこんなとこダメに決まってんだろうせってね、もっとあれだよな、ブチックとかがいいよなみたいなだからいやトラさん私ここのおじさんの店でいいんだけどなんて言って、うん、まあうまくラーメン屋に収まってっていうね、
そしたらね、うん、大繁盛
しちゃってね、あの
行列のできるラーメン店になっちゃう
だからあの親父もトラがしょって言わなきゃよかったの、トラに紹介した
ビンゴ屋さんがなんかね、 釣り線もらうとき手触っちゃったとかなんかさ、そんな言いながら。それでその柴又、こんぐらいから割と定着するんだけど、トラに女ができると、っていうか、トラさんのマドン君が来ると、なんか、電車バトみたいにさ、柴又連絡網が、トラさんの彼女、トラさんの彼女、来た来た来た、みたいな感じで。
出川、
ね。それ今回出川哲朗がね、初登場だったかな。初登場でもいいのかな。うん。はっきりと出てきたのは今回だったような気がするけど。
出川がガジロに行って、で、ケンちゃんがまた。おい、トラの女来てるぞ、みたいな感じ。
なんかね、佐藤ガジロがよく喋るようになってきたよね。
そうですね。
でトラの女、トラの女って一軒ずつ回ってって、うっかりトラ屋にも、トラの女が来た、それはトラが座全員で座って、数軒こうにらんでたっていう。で、その日の晩に、こう まだ美穂ちゃんが仕事してて、だんだんの場面で、他でもない美穂ちゃんのことなんだけど、つって言って、トラがみんなに集めて、俺、ここで一言、はっきりさせておきたいんだけど、俺はあの子に、やましい気持ちは一つもないみたいなことで、そうだったんですか、それを聞いて安心しました。で、つきましては、だから仕事は収まったから、あともう結婚相手を探すとか、っていう、トラのプランみたいなのを語って、だんだんそれがなんかこう、自分の話みたいにだんだんスライドしていくみたいなね。やがて、とつき10日、玉のような赤ん坊が生まれる。おぎゃーとか絶対みんなビクみたいな感じになって、ね。そうそう。
名前は、俺は名付け親だよ。
俺は名付け親だってね。
よし、何がいいと思う、太郎とかでいいんじゃないですか。
案外そういうヘボン名前がいいかもしれないな、ね。だけど父親が二郎だからどとかとか言ってね、違う、俺が父親じゃないよ。何言ってんだよ。一人ニヤニヤしながら、
ね。こんにちは、赤ちゃん。
ヒロシが惚れてんのとほとんど紙一重だ。で、次がこれ、またすごい最高に面白かったんだけど、結婚相談所にね、
そう、
葛飾区役所、結婚相談所に。
区役所ですね、そんな、行政がそんなサービスしてたのか
って。今もありますからね、ほら。
本当？
なんか、それ結婚したやついますよ。
本当？直案みたいな。
県庁がなんかやってるので。
で、
みんな行った方がいいよ。
役所の入り口にの箱に向かって、あっつってね。で、ゲンちゃんも、あっつって、どこだよなって言って、そしたらカメラの表側が出てきて、箱の表側が出てきて、あなたの声をお聞かせくださいってなんか、
アンケートボックスに。
ものすごいベタなギャグが。
ベタだけどいいよ、あれは。
最高の歌だよね。
そして、水高に、ほら、婚姻届、これ、ロハ、ロハ、
ロハ、
2、3枚もらって
きて、5、6枚もらってるの、全員結婚させちゃうのか、先生。で、窓口行ったら、担当者がね、また出ましたけど、笹野隆さん、近藤さん。
また、こんちゃんっつったかな。
よーっつったら、あっちも、おっとか言いながら。そうそう。で、どんな相手がいいんだかっていうね、話をして、俺なんで、ここにあったけど、俺なんかこう見えて、もうおしとやかな人がいいね。俺こう見えてもね、おしゃべりなんだよ。今度はポカーンって聞いてるみたいな感じでね。
どんなタイプがいいんだよ。どんなタイプ、そういう家にいながらって言ってる。ゲンが、バテ松田聖子さんみたいな、松田聖子みたいなタイプがええ。これ何でも考えてないタイプ。で、またつけ届け渡すとすんだよ。
そうそうそうそう。
あれバナナでしたっけ、
バナナだったか覚えてねえな。
忘れちゃった。
こんな気持ちは取っててくれ。
バナナで
受け取れませんって言ってね。
恒例の
面白かったね。
笑ったな。
前しまいに怒っちゃうよ。今度とか説だ。誰か来てくれとか説。こんちゃん逃げちゃって。
で
ガジロが追いかけてくっていうね。
でも近藤見つけるとこんちゃんっていうのでどうしても M だけは思い出しちゃったんですけど。
どうなるんだっけ。
またラーメン屋の場面になるの
かな。なんか新メニュー開発してたんだ。
あ、してたね。最初のなんか
豚骨ラーメンね。
そう、豚骨ラーメンを。博多からね、博多仕込みの豚骨ラーメンをバイトでありながら製品開発にも携わ
って、ね、なぜかねラジカセでね、長渕剛を聞いてんだよね。
流れてましたよね、あれ
あれはね、あの当時まさにリアルタイムに出たばっかのステイドリームっていうアルバムで、なんですよ。
佐藤店長の大好きなやつ
だ。大好きなやつ。ずっと夜通し聞いてた。
そうなんだ。
その絵の中の、俺たちのキャスティングミスって曲なの、あれ。
へぇ
なんかね、だからその、本当に、こう、いろんなキャスティングミスが。
アルバムの中じゃどういう位置づけの曲なの？
いや、主に、この、石野真子ちゃんと離婚したとか、そういったことの、あれだと思うんだけど、 なんだけどこう、まあ、全然そんな気は絶対にないっていうか、単に俺が今回妄想しててニヤニヤしちゃったんだけど、本当にその大空さよりちゃん役を塩見のえっちゃんがやるってはっきり言ってミスキャストだよなと思ったら、うんうん、キャスティングミス聞いてるよ塩見えっちゃんと思ってでも絶対そんな小ネタを挟むわけないんで、なるほど、単に俺が妄想で笑っただけなんだけど、なんで俺たちのキャスティングミス聞いてんだろうここでみたいなまあ確かにちょっとミスキャストだよなと思いながら一人でニヤニヤして聞いてたっていうね、
うん
うん、そうそう、まあそうしたら結局その健吾さんも長渕も、あのなんかなんだのあれコンクールかなんかでちょっと落選かなんかしちゃって、まあちょっと落ち込んでるとかで、でそこの新趣味のえっちゃんがまた訪ねてって、まあそこで本格的にこう手を出そうとしたらまたガーッと断られちゃってみたいな、なんかやいのやいのってやり取りがあってバーって帰ってきちゃ う, っていう、
まあね、でもね、あの時の塩見悦子さんもね、結構ずけずけ言ってたんだよね、まあ、励まそうっていう悪意は全然ないけど、しょうがないわよ、また次頑張ればいいじゃないのってちょっとね言われるとね、イラッとするよね、何を知ってお前は言ってんだみたいな。
でもあれは純強姦ですよ、
許されません
。そう、許されない、
まあね、
俺はあの暴力性が許せない、
ああそう、
あ、どういうこと？あ、長渕剛。
長渕の、ああいうなんかもう内に秘めてるあの暴力性というのは。ああ、これ違う生き物だ。嫌いな生き物だ。
違う生き物だ。
男の中でも別の種族だ。
あ、
トラだったらあんなまでするかもね。
トラはするわけないでしょ。
絶対にしないよ。う
ん、でも確かに、ああいう描写ってトラさんシリーズの中でも、まあ、なかなかね、
ない
場面である。露骨
な
性的描写。
ただだからね、俺はそのね、あの当時夢中になって見てて、ヤクザになったらやっぱりその近所の兄ちゃんがいきなりヤンキーになっちゃったみたいな、ちょっとえってなるんだけど、とはいっても夢中になって聞いてた人なんで、その後もずっと好きなわけですよ。でさすがにもうマッチョになってからのこの十何年っていうのはさすがに追っかけてないっていうか、でもさ、といってもこの時代があるので嫌いとはならなくて、あんまりだから微妙と思いつつも、その批判されるとまたそれもまた微妙なんだよね、なんかね。でもペギライする人多いんだよ。
あ、う
ん、
そう
多いと思う、
その
長渕剛に対して、
あ、
なんかさ、いろんな情報量が多いよね、あの人見た目とかのなんかヤクザチックだったり、なんか客もちょっといかつかったり日の丸あげてたりとかで、
でもそれは客の求めに応じてる側面もあるでしょ
う。
意外と安保法制の時はちゃんと反対意見の、
いや、そうなんだよ、全然広まる掲げてる人とは違うんだけど、訴えてることがね、
あんまりリベラ
ルなのね、だけどさ、本当全然追っかけてないし、ビジュアル的にも正直ダサいと思うわけあの髪型とかもなんかもう
真似されて
る、ファッションとかも俺この頃、まあね、本当好きで、
まあでもね、そう言われてみると、今も自分の中の長渕に対する印象をふと蘇ってきたんだけど、カリスマではなかったですよね。
あのね、そこがあのね、これはだから、これは13歳でこの時代だったっていうたまた偶然性も多分あるわけ、ただやっぱり5歳上となるとやっぱ違うと思う、長渕剛にそれは見ないと思う、
だからそのヤンキー化したりヤクザっぽくなった時に、なんだあいつって思うんです
よ、あのね、そう見るのが俺も普通だと思うんだよね、だから俺とためとかちょっと一つ二つ違う人とかががっちりハマってっちゃったっていうのがあるんだけど、俺もそのね、ヤクザになってハマってった人と俺も一線引きちゃうわけ、
なるほどね、
ちょっと違うんだみたいな、ここがね、何とも言えない微妙さなんだ。だから今回、広沢くんが、この時代長渕初めて見て、すげえ良かったっすって言ったら、なんかね、俺も嬉しいんだよ、それ言われると。
うん、俺も良かったですよ。
常になんか自転車で行動してて、
軽やかな。なんか軽いんだよね。
あ、こういう感じ
かっていう。なんか三島に近いものがあるんじゃないですか。
だからね、俺はあそこで四方見悦子を押し倒すところも全然嫌じゃないですよ。若気の至り感があっていいじゃないですか。
つまりあれでもさ、制約とか暴力性とかじゃなくて、やはりこのちょっと自暴自棄になってるっていう側面がある。
それも
あるし、
でもね、この汚い部屋に来てくれたら、そりゃやったっていいんじゃないかみたいな、俺は許されてるはずだみたいな、
そうね、まあてかそこでちょっといざこざとか、まあ、わだかまりができたまま離れちゃって、 ケンゴがなんか噂に聞きつけてね、柴又にいるらしい
だからね、う
ん、
そこでね、うん、決定的に四方見悦子は長渕を嫌ってないのに、うん、なんで櫛田君がそこまで嫌うんだ、
うん、いや長渕剛でしょ、やっぱり
生理的に受け継げるな、うんうん、だからさ、された本人が嫌うんだったら
そういうことするような男
だよね、いいけどだって何もされてないくせにさ、
俺はそういうとこフェミニストなんですよ、
違うよ、だからそれしたら四方見悦子の気持ちはどうなのさ、
だからそこがやっぱりさっていう、なんかもう
最終的にさ、ね、そこは許容範囲だったってことになるわけですよ。
だからそれがね、今の時代に、今のこの MeToo の時代からしたらね、やっぱりまだまだ山田洋次
本人の気持ちだよ。
山田洋次でさえこういうふうにしか女性をいただけねえのかって。
MeToo の時代なの
かな。違うよ。違う、山田洋次じゃなくて、現実にそういう女の人はいるってことだよ。
まあ、未だにいるんだろうね。
ちょっと待って、MeToo の時代、俺は、まあ、あんまりちょっと聞き逃せないな。本当に MeToo の時代なの？ミートゥーがある時代ではあるけど、
ミートゥーがある時代ではあるけど、日本はまだまだ、それはわかる、う
ん、いやでもそこに加速化してほしいと思わないんだけどな俺な、
あそう、
まあ、いや難しい、本当にこれってこっからここまでが OK でっていうかっていうボーダーラインがない話なんだよ、
でもねここ 1,2 年で多分劇的に変わったんだけど、もうキスしていいですかって言わずにキスをするのはレイプみたいな、
そう、どうでそんな、
いやだから
あのオールナイトニッポンで岡村隆史がはっきり言ってた、うん、それまで、うん、あのほら恋ダンスの人、う
ん、
星野源とかにすごいバカにされてたんですよ、うん、そんなの聞いたら女が冷めるに決まってる、うん、それはないわみたいな、うん、あの V6 の岡田さんとかがゲストに来た時とかも、うん、超コケにされてて、うん、それがこの MeToo 騒動になってからそういう論が出るようになって、うん、ほらわしの時代や
でまあ一つそうやってあの遠慮してる男はなかなかね超えられないというのは確か事実としたので
、いやでも遠慮なく口説く
人は口説けばいいと思うよ、そうガンガン行く人はますますモテて、うん、そこでルール守らないとダメだよねっていうやつは永久に童貞みたいな、
だからね MeToo ってことに従っちゃダメだよね、なんか、うん、あのミートゥーって言われるやつというと言われないやつがいるってことですよ、同じことしたってはっきり言って、
まあね、うん、そこの線引きはね、うん、ケースバイケースとしか言えないし、うん、何でもイケメンなら許されるみたいな説もあるし、
う
ん、
本当にね、
だからなんそこはやっぱでもね、
うん、知らない人岡田純一に似てるって言われたよ、
よかったね。
なんだっけ岡田純一？
そう言われてみると似てるかもしれない。
え岡田純一って誰だっけ？
似てね。自分では似てないと思うんですけど似てるって言われたんですよ。なんだ。
似てる。
あそう、
うん。岡田純一見失ってました
。あの見失うほどに。
自分では本田博太郎ですけど。
え誰？
本田博太郎。
寺田美奈、ああ分からんではないそれ
は、はいじゃあまあそんなくだらない話は
留置中の話が出なかったですね、
ご前様、ご前様はどうでしたっけ、
ご前様は何だったっけ、
今回はお誕生会、
あそうだね、
あそうかそうか、う
ん、みんなで大挙でしたね、
うん、う
んまあ、そしたら、まあ、まあね、トラに訪ねてきて、ここで初めて、長渕とトラがコンタクト。
そうそうそう。
コンタクト。だから、まあ、薄かったけどね、今回。
変な回だったよね。
うん、もうセーフなしでしょ。
だからね、長渕と西尾滅子の二人に割とこう、焦点をかなり当ててたなっていうのが。う
ん、トラに来て、長渕が、団子食べながらビールを準備する。
ほんで、参道楽しそうに歩いてる買い物してる女の子たちが、その会話で笑ってたら自分が笑われたみたいな感じですごい過敏に反応してバーって外出て何かもらっただろうなことみたいな感じで言っちゃう、う
ん、あれそのことか、
そうだよあれもだからつまりそのすごい神経質になってるっていうさ、
いや
そうそう、ほんで帰ってその様子をトラが見てるから自分でこうビールついであげるっていうさ、なんか訳ありなんだろうお前みたいな感じになってね、あの何にもね男が昼間から団子とビール食べるかみたいな
明らかに注文間違い
それもそうだなって言ってね、
うん、そ, 思い出その後ほら正月のシーンであの長渕がほら、うん、山本直美メロディーをほら、
うん、
フハモリが吹くじゃないですか、あのミスマッチはすごい良かったんだけ
どそう俺はでもね逆にこそばくてなんかミュージシャン長渕剛を結構前面出してくんだよね、うん、ああいう映画なんかドラマとかでね、うん、あれあまあこ結構こういうところからは意外と映画になったら完全に関係ない役でもいいんだけど、うん、割とその音楽を持ち込んでくるんだよなっていうのは、うん、そうあの頃から結構微妙な思いで見てたんだよね。だから俺がキャスティングミスがかかったのはかなり違和感だって言ってるんだね、やっぱだけど。
ただあのハモニカで聴く山本直純
みたいな。いや、いいよね。いや、めちゃめちゃいいんだよ。
そうそうそう。
でね、トラと、うん、あのトラの四方見悦子とね、うん、どう見たって、うん、お前たちは付き合ってるんだ
よ、そうです、うん、これから見たらよくわかるんだ
と、お互いね、うん、ちょっとね、うん、気持ちが先走って、うん、変に甘えちゃって、うん、感情をぶつけ合うようなところがあってね、
う
ん、
そうそうそう、でまたさくらも、あのトラとさくらが今回アシスト役っていうか、うん、あのさっきの健吾さんのお釣り早く行って渡してきてっつって言って、さくらがエッチャに渡して、
持たせる。
あの、第1話を彷彿とさせる、さくらがヒロシを柴又駅まで追っかけた場面を彷彿とさせるんだけど、今度は、あの、白目悦子が長渕追っかけてっていうね、柴又のホームまで追っかけていくっていう。うん。まあ、めいたしめいたしと。
はい。
うん。で、まあ、トラが婚姻届にね、あの、マジックで黒黒と。そうそうそ
う、あれ切なかったな、
はい、
そうそうそう、置き手紙みたいにしてね。
書いて。
書いていくと、
うん、で、まあ、エンディングでしたね。
そう、
うん、で、またあの冒頭で、うん、あのラブレターもらった三男が、まあ、彼女になったのかな、あれな、分かんないけど、まあ、いい仲になって、うん、お正月に江戸川とて歩いてたら、三男がーんっておめでとうなんて言って、あの明美が来て、
そうそうそうそう、
誰も、うん、あの近所のおばさん、なんかうるさいんだよね、とか言って、変なおばさんとか言って、何よーとか言ってね、一生足引っ張ってやっからーなんて言って、
あれ、不
快
だったね。
ねえ、たまらない。
明美がいいんですよ。
タコは元気なくなってる分、明美がそのタコの元気を受け取ってくれてる。
社長はあんま出番なかったね、だからね。
そうかね、
うん。
タコも痩せてきたしね。
うん、
あ、そう。
うん、
さあ、そういうわけで、続いて第38作、男はつらいよ、知床墓場行きましょう。うん、1987年8月15日、観客動員数207万人。マドンナ、
竹下恵子ですね。200行きましたか。
で、三船敏郎、淡路恵子、負け、うん。恋をするのに年など関係ないというサブタイトルがついております。うん、北海道の知床で獣医をする純吉、三船敏郎は偏屈で変わり者。うん、娘の凛子、竹下恵子が投票へ読みに行ってからは近所の人からも疎まれる存在だった。うん、そんな純吉の家に寅さんが滞在していると凛子が離婚して故郷に戻ってきた。凛子に同情してしっくりいかない親子の間を取り持つ寅さん。純吉が近所のスナックのまま悦子、淡路恵子に惚れていることが分かると、男が女に惚れるのに年なんかあるかいと説教が始まる。そしてついに純吉は店を辞めて新潟に帰るという悦子に愛の告白をしてしまう。一方、酒の席で土地の若者に、凛子に惚れてると確信を指摘された寅さんは、思いを隠すように旅立ってしまうのだった。この回、結構ね、変わった回でしたよね。寅が結構ね、知床に定着しちゃう
っていう。だいぶ定着しました。
ね、
本当にもう。
ニュース。達蔵、肺炎で入院。
そうそう。
とりあえず一時休業し、再開後、職人が入る。あ、そう、職人入ってた、
うん、
江戸川土手の舗装、新しくなる、
うん、
トラの一言、うん、東京のインテリの中には一かけらも愛情もなくて、うん、夫婦の形をとっているものがいるんだよ、貧しいね、
そう港でね、話す
そう、これはね、うん、むちゃくちゃね、三船敏郎がキュートでしたね、
チャームでしたね三船敏郎のチャームに気づか
れた、ね、だからさ、三船敏郎が偏屈で変わり者嫌われてるっていうのがね、うん、えらい違和感があってあれ好かれるでしょう
めちゃめちゃ慕われるよあれつまり酪農が盛んな土地だから、うん、ああいう仕事をする人は絶対必要なわけで、
うん、
あれを一手に受け負ってたのは多分あの人なんだよ ね、あのおじさんだから、
うん、
絶対にこう町の、ね、一番頼りになる人なんじゃないか
ね。農家からはね、慕われてたけど、
うん、そう、近所の、あの、多分あれ嫌ってんのは、
あの
コミュニティの、
あの
関係ない、牛飼ってない人たちじゃない人たちだけっていうのは。
竹下恵子は2回目。
2回目
ですね。
竹下さん3回出るよね。
この後またすぐ、
だから
41人
そう、全く違う役で3回出るって竹下さんだけで。
だけですね。
うん、そうそう、まだ32作がね、あの記憶もまだ色濃いんだけど。
あとね、うん、冒頭のコントがなくなった。
なくなりましたね。
あの前回も伊勢尾形車掌とか現代あのコントではない、
う
んうん、夢すぎてじゃなくて、
ね、うん、
チップやるやらないで。
うんうんうんうん、
で今回はあの回想みたいな、
ナレーションだけで、
夏目教授のナレーション、
だからほら夢から伊勢尾形につながってたわけですよ、夢の中に伊勢尾形が迷い込んできて、ほら青い鳥探してるっていう夢
に、あ、そうそう、あ、そうだね、そうだそうだ、
で今回は本当にナレーション
で、うんうんうんうん、そうだった。
このナレーションがまたいいんだ。
ナレーション今回2回ぐらいってね、もう1個あったよね、うん、なんかでね。
サラダ記念、あれ？
サラダ記念日もナレーションだったんじゃないかな、確か。
そうだった
か。うん。
これは冒
頭。で今回冒頭があの、はい、おいちゃんが入院で、
あ、そうだね、
トラがあのサントリーオールド持ってったらいらねえって言って、うん、伊勢岩田とのなんか寸劇があって、あの足いらないって言ってわちゃわちゃやってたらこの落っことしちゃって。
病院で先生の伊勢岩田に。うんうん、付け届けをしようとしたら、うんうん、もうきっぱり断られる。
そうそうそう、
まあ、私何も分かってないんだな、こういう時はもうこうやって持ってくるもんなんですよ、うんうん、
で新日一路ではスタンダード証券にもう息のいいバナナ持ってったんだけど今回持ってたバナナがもうなんか黒黒しちゃっててこのバナナいらねえ、
バナナみたいなちっちゃいので
皆さん1本ずつあげてくれなさいって、これいらねえだろみたいな。
そうそう、でおばちゃんが持って帰ってきて、うん、美穂潤に隠させるっていうの
を、う
ん、トラが見たら怒るから隠してって、
うん、そうそうそう、で、まあ、大変だからっつんで、もう、うん、トラちゃん、明日から私たちもう店もね、もうだんだんほら、お金的にも厳しいから、うん、もうちょっと明日から開けちゃおうっていうことになって、うんうん、トラちゃんちょっとそういうことで構ってられないから、お金あげるからラーメンでも食べてきてっつって、なんか完全に子供扱いっていうか、うん、なんだ、要するに邪魔ってことかいなんて言って、うん、なんだってお前こういう時ぐらい水くせえこと言うんじゃねえよみたいな感じでね、じゃあ、なんかお願いしようかみたいな感じで、うん、トラも割とやる気になって、うん、ただな、俺団子こねるの。あれやってると体が速くなってきちゃって、あれダメなんだよ。ほら、明美が、だったら、串に刺せばって、串なぁ。串刺してるとなぁ、なんか自分の目つきたくなってくんだよ。そしたら、さくらが、何でも仕事なんかあるわよ。例えばあんここねるのってね。って言って、あんこなぁ、って言って、俺匂い嗅いでると吐きそうなんだよ。でも、
よく話してるな。
団子屋の後取りとしても脂質ゼロみたいな感じで。
ざっけやがって。
つきたくなるのやばいっすね。
いや、そしたらひばしが、いやいや、配達だってあるじゃないですか。自転車だろ、また連れすんで俺。いやいや、お前二十作でお前平戸でお前警官チャレ乗せただろうと思ったんだけど。そいつなら、桜が、いやいや、でもおいちゃんはここに座ってるのが仕事だって自分でも言ってるけど、そこに座っていろいろ目くばせさせてるのも立派な仕事なのよって言ったら、まあ、トラのアリアが始まってね、バンって座って、うん、そうそう、で、なんて言ったんだっけ、ねえや、ねえやって言ったんだよね、
でしたっけ、
ねえや、こちらのお客様お会計だよっていう妄想アリアが始まったと思ったら、横で全く相手にしてないおばちゃんが、なんか、はぁーってあくびして寝ようとするんだよね。そしたら、これ、おばばって言って、あくびなんとしてないで、表を吐いてらっしゃいとか、いいお天気が続いたから、表が埃が立ってますとかつって言って、
ね、だって
で、そんで、なんて言ったんだっけな、あれ。これおなごしよっつって言ったら、明美が、はい、旦那様っつって、またなんかトラを乗せるんだよね。今のうちに早くご飯を食べときなさいっつって、早飯早くその芸のうちと言ってね、私なんかは、ご飯を食べたと思ったらすぐにケツ拭き、後ろを拭いちゃうんですよっつって、この間ご飯食べる前にケツ拭いて親戚一同大笑いとかって言ったら、だったら、ヒロシとサクラと明美大爆笑してたけど、おいちゃんおばちゃんがもう苦、あ、おばちゃんもう苦虫噛みついてる顔してる。まあじゃあそういうことなら明日から頑張るかみたいな感じでね、うん、そしたらまあよく日って感じでね、
ねえ、
うん、あれ御前様のシーンこの後でしたっけ、
うん、
お前諦めた、
それはまあ冒頭だったかもね、
もう冒頭だったから、うん、トラは諦めちゃいけないみたいなこと
言って、諦めちゃいけないですってね、
で現地に向かって、うん、お前のことは諦めた、
うん、諦めた
諦めた
諦めた、
あれは笑った
でまあトラが翌日、まあ、ドンと座ってるから、本当にあれ、絵になるんだよね。明美が言ってたけど、トラさんそこに座ってたら絵になるよって。明美は単に面白かったら焚き付けてるだけなんだけど、実際トラがあそこに座ってるっていいなと思ったけどね。
前回のさ、長渕の時は結構ドンに行っちゃうじゃないですか。
よかったよね。
うん、黙ってりゃいい、
うんうんうん。そうそう。だけどなんかほら、漫画本読んだりとか、なんかしちゃって、結局グダグダになっちゃって。
漫画読んでたらね、明美に怒られる。
そうそう、明美ね、読んじゃいけないって言ってたよ、あー、むしゃくしゃするって言って表に出てたら、表にいたビンゴ屋が、よ、トラの若旦那って言ったら、おい、飲み行くかって言って、みんな引きつけて飲み行っちゃったら、三尾がチャリで帰ってきて、お、三尾って言ってね。で、ビンゴ屋がトラみたいにならないよとか言いながら、飲みに行くみたいな。で、そのまま飲み行っちゃって、で、ひとしきり酒飲んで帰ってきたら、もう、おばちゃんたちも激怒みたいなね、うん。もういい、もう店閉めようなんて、もうつくづく呆れ果てた、みたいな感じで。うんうん、で、それで、憤慨してる様子を見て、なんか、トラが、そのままそっと、戸を閉めて、芝生の駅まで行っちゃうっていう。
三尾が道具を取
りに行く。三尾に、道中で三尾に会って、静かに誰にもバレないようにカバン持ってこいって言ったら、うん、バレるに決まってんじゃんねえだって。
桜まで
ついてきて。桜もついてきて。なんで言うなっつったのに、なんだよって言ったら、見つかっちゃったんだよ、なんて言ってね。 だからお兄ちゃんどうして真面目になってくれないのって、ね、だってある日帰ってきたらどうするトライアーがなくなってビルでも建てたらって言ったらやめてくれよそれだけは勘弁してくれよなって、だったらどうして真面目になってくれないのなんて言って、ね、すまねえって言ったら電車が来てバーって行くっていうんで電車に乗って三尾はお前な一生懸命勉強してお母さんのこと楽させてやれよって言ったらおじさんもちょっと反省しろよって言うんだよね、みそ。温度って言ったら、どうかプシューにしまう。あの場面すげえ面白くて、今回俺何度も巻き戻してたら、気づいたんだけど、あの、で、入ってきた電車が片開きで、帰る、閉まるときが両開きだったんで、
乗ってる人の数。
乗ってる人の数全然違うの。
あ、そう。
そう、だからここなんで、なんか、やっぱり一発撮れちゃいかないもんね、あれね。やっぱ何パターンか撮るんだろうなと思って。
貸し切ってないんだね、うん。
あれはね、再生してみて、なんか繰り返してみてすぐわかるんだよね。
へえ、
そうそう、う
ん、今回そういうシーンが他にもあったよな、うん、
へえ、
まあだからね面白かったね今回だから、うん、明美とかもいろいろすげえ面白くて、
うんうん、で知床に行く
だからその冒頭ってだからトラってどうやって帰ってきたんだっけか一番頭って
どうでしたっけ
ねえどこだから始まったかあんま覚えてないね
そうそうそう、もう帰ってきたらもうおいちゃんがもう入院してて、
あそっかそっかそういうことか、
そっか、
それでもうほら、うん、つけた時に
まあうだつかがらないだから多分、うん、あそこでさくらからも小遣いもらってないから多分ね、うん、だからつうかさトラの袋懐事情が本当気になっちゃうんだけど、もうそのやり取りの後にもう北海道に飛ぶだけの旅費はどっから出てんだっていうねだいぶなだいぶなそのなんでそこまで行っちゃうの
ね、やばいよね
そうそうで北海道の皆様にやって言ってね、あの加藤は一流デパートでは1万2万くだらないけれども、これゴッホさんのひまわりどう4700円でしたらゲラゲラ笑われちゃってるってなんで4700円なんだろうみたいな
まあもしかしたらね走ってだけで、
う
ん、
まあそうそう、それ思いました、要所要所でバイ打ってやって、うん、やってんだろうなっていうのはね、じゃなきゃとても金が持たないよっていう話ですよね、うんうん、
で、三船登場なわけですよ。
そう、
三船登場。そうね、そこからどうやって三船
さんが。そこからほら、三船さんがほら、なんかあの、農家からこう、
修行を終えて車で通りかかってってことか。
車で通りかかった時に、うんうん、おじさん乗せてくれって。
あ、乗れってね。
あの車がね、うん、むちゃくちゃポンコツでね。
ケリーで
フェンダーを蹴ってくれ、
うん。
ちょっとそのフェンダーを蹴ってくれ。
そう。
いや、そうだ、そこだ、トランク乗せてた時、そのトランク乗せ位置は最初軽くしたら乗せない、
うん、
ちゃんと真ん中になってる
って、あ、そうかも、うんうんうん、
あれもちょっと違和感
あった、確かに確かに、うん、
あんな乗せ方で大丈夫って思うよね、
うん、あの坂道、
うん、だからね、あれバイやってたのは札幌だけど、そこから知床までどう、ね、うん、道中は描かれないけど、まあ、いきなりあっちの方に行ってたんだなってい
う、う
ん、
バイをしながら行ったんでしょうね、うん、きっと、うん、
よかったですね。
そうさん、今年のこれは名演だと思うんです
よ。これがね、うん、家に行ったら食べていけ、泊まっていけっつってね、ぶっきらぼうなんだけど、
うん、
言い方がね、すごいあったかいんだよね。
そう、うん、
この産業動物や牛にこういうのあり方、そうそう、日本農業どうなるもんなの。
そう、だからトラのトラヤでの使えなさと、その動物のが処理されちゃうっていうことが話がちょっとかかっててね。
もう俺なんか一発で殺されちゃうって。
そうそう。
うん、
そうこうしてたら近所のバーの、あの浜那須のバーの、淡路恵子さんが、まあ、うん、来てっていうね、
うん、
そう言ってたらあの牛のなんかなんだっけ酒子の電話が困ってるからって電話が来て、今から行かなきゃいけないからって言って、ちょっとここんちで飯食っててくれって言ってね、竹ばっかでろくな飯食わせんけどなって言って、あれちょっと変わってんねって言ったら、相当変わってるわよみたいな感じで、でそこでその場面で次の場面で浜那須の場面でね、
うん、
あのすっかり意気投合しちゃってて、あの
須磨家赤塚誠、
須磨家赤塚誠ってあの18話純女詩集の、
うん、
浦部久美子の孫の弟、
ね、
お兄ちゃん が、
うん
うん、がそう赤塚誠で、
うん、
役の中で誠ちゃんって言われてたよね、
うんうん、
あともう一つなんか冷戦君信さんっていうのあの人ってもう
あの人ね知らないけど、
あの人も、うん、何あの声の虎次郎でなんだっけ松田恵子の弟の親友役でです
ね、
あのトラをあのアパートまで連れて
くる、
あの人、あの人、
気づかなかった、
キネマの天使だとね結構いい役だった、うん、であの辺からそのスマケ赤塚さんとか、あともう一人ひげもじゃの人もいたよね、
うんうん、
あとその冷泉さんとか全員もうキネマの天使のキャストなんで、ね、全員そこに勢ぞろいみたいな感じ、うん、
なるほど、うん、そのチームワークもあるのか、
うん、
まあそんなスナックみたいな、
うん、浜那須、あの船長おごりの怪我人が出てきたのがいいなみたいな感じ
で
ね。
で、すっかり寅さんが人気者になって。
そうそう、結構毛だらけ、怪我人が出てきたら結構毛だらけね、怪だらけして。面白いことやなーって
。面白いこと言うて、この人は。
え、なんだっけ、なんだっけ、猫クソだらけだっけとかなんか言いながら。
猫灰まみれ
だ、ね、猫灰まみれだけなんか面白いなーとか。スマケがほんといいわ。
スマケ大好き。
ねえ。
あ、さっき言い忘れたけど、あのスマケの飛び六方よかったな、あの長渕の会
話。飛び六方よかったね。
高麗屋。
うんうん、
これ
掛け声かけてね、トラがこうやってあのセットでパパンパパンって、うん、 つい身を乗り出しちゃう感じのね、あれがすげえよかった、
ぶっきらぼうなようでいて意外と喋り出すあいつがいいっていう話だけど、
うん、そうそうそうそう、
で翌朝になるっていうと、
あのリンコちゃんが帰って
くるね、
リンコちゃんが電話かけて、
そう、
うん、
でトラ寝てるわけだ、
うん、ねえ、うん、そしたら三船敏郎が白いシャツに着替えて、
うん、着替えてひげ剃って家も綺麗にしてて、なんだよなんだよ、いいよ
掃除を始めちゃ
うんだから、いや娘だ、トラ娘になってかんかって、いやいいよいいよって言って、親子水入らずのとこ邪魔しちゃ野暮だから、うん、じゃあなって言おうとして帰ろうとしたらばったりリンコちゃんってバーンって言ってね、うん、
その前美人かって聞いて、そんな大したもんじゃない、
ああそうそうそう、
あいやいやみたいな、
うん、やろうそうで竹下恵子が ね
ショートカットでね
離婚して、
うん、
もう東京で別れて3ヶ月で別れて、うん、ずっと一人暮らししたけど、
うん、
東京引き払って、うん、今度こっちに来ようかなみたいな、
あんなのあんな父ちゃんを振り切ってまで離婚してもや、結婚したのにやっぱりダメなんだなっていうのは、
何年かはほら
何年かは
引かずにいたけど、うんうん、別れてそれ3ヶ月だから戻ってこれなかった、
まあうん、そうそう、まあそれはなんか親への手前もあるから、うん、早々には離婚もできずって悩んでたっていうのは、うん、それも悩んでる時に淡路恵子に、まあ、相談の電話をしてたとかはあったみたいだけどね、うん、そんな話があったけど、うん、でまあ虎が割とそこで知床はいいところだと、まあ、人情が あって、
うん、
虫もうまくて何より自然がすごいなって言って電話して、
うん、結構ね知床、うん、の、うん、名所観光みたいな場面がむちゃくちゃ多かった、
むちゃくちゃあったし、ね、今日はキノコ狩りでやんなくて、もういろんなことやってるよ ね、 なんかね、
遊んで暮らしてるわけじゃないけどさ、うん、でも、うん、でも遊んでるようにも見えて
しまう、
ちゃんとあの出産、ほら、牛の出産で、ほら、三船が血まみれになって、ほら、労働してるとこもあるけど。
あ、
と
トラは何もしてない。
何もしてないですけどな。
そうそうそう。
トラさん、お前も聞け、うんうん、
だけど、ね、あれだよね。はるかなる山の呼び声では、牛の人工受精師の役でしたけどね。
ああ
、そうか。渥美清が。
ひげ生やしてましたね。
怪しいひげ生やしてない、怪しすぎる風貌の、
うん、どうなるんだ
っけ、ね、どうだったっけね、なんか意外と展開も知るところの ね場面が長くて、
あんま知るところでバーベキューしたよね、
うん、バーベキューしてる、それだからクライマックスなんですよ、
そのか、
う
ん、
でもね、もうでもそこまで、ね、重要な場面はもう多分、
うん、
リンコちゃんが柴又に一回あの自分家のその
片付けに
アパートの引き払いで大家さん役でまた
久
々の高橋さんが出てきた
りとか、はいはいはいはい、
まあ、そういうと
こ洗っていい、
そうそうそう、掃除機とかね、息子があの車の中で使うからなんせって言ったりとか、
うん、厚かましい、そのくせね、
うん、
家賃は前払いし、
そうそうそうそうそう、それでまあトライラーに訪ねて、お土産持って訪ねてって、まあ、報告みたいな感じでね、
うん、
で原稿がまた固まってんだよね、あの美人が来たって、ね、トラおらんよって言ったら知ってますみたいな感じでね、またこれただならぬ関係っていうかさ、誰なんだみたいな感じで、まあでそのトライラーの場面があって、またでももう知床に行くんだけど、確かに知床場面が長くてね、あんま話の展開があんまし記憶にねえんだよ、
そうだね、う
ん、森重のあの歌が流れたのと、
うん、
あとほら
あこれって森重バージョン、
森重バージョン
ですよ、あそっか、誰の歌だろうこれと思ったら、うん、誰の声かなと思った
ら、うん、
めちゃめちゃいいよね、
ね、
うん、
だそれでほら帰ってきたらほらトラとお父さんが喧嘩してて、
う
ん
う
ん、
好きじゃないって、あそうだそうだ、
なんでだっていう感じになる、うん、
ねえ、うん、そしたらトラはどこに泊まるんだろうね、
いや浜名瀬じゃないまあ船長の家とか
そう渡り歩けるだろ
う、なんで喧嘩したんだっけ
これ、だからほら
あの二人、この二人のことを
惚れてるんだろ
う、やかしたのか、うん、
それはっきり言ったもんだから、もう
だから猟銃突きつけられたんですうん
その後じゃあバーベキューだ、
バーベキューですね、あのリンコちゃんが帰ってきて、うん、まあ、そこで改めてこう歓迎会というかね、
そうリンコちゃんを守る会だったっ
てい
う、
守る会
リンコちゃんの純潔を守る会、
あの言い方は
ちょっと腹立ったね、うん、
なんで腹立つんだそれ、
純潔を守る会って何だお前
っていう、杉崎さんたちがカゴちゃんの処女を守る会だ
ジェイ太郎さんとあさってジェイ太郎さんが出るんだよな、楽しみ
です、杉崎さん何するの、新潟
じゃない、いや新潟じゃないけど、あのほら歌丸の番組で中継やるから楽しみでしょ、
あそうなんだ、
島尾さんと、
へえ
脱線しました、
そっかそっか、純潔を守る会が知床の自然を守る会だった
のね、うん、あれも変な団体でした ね、
うん、
ね、北方領土改正みたいな雰囲
気でちょっと右翼団体なのか
でなんかさ、うん、おいそこの缶を捨てただろうみたいな
あれ今頃右翼団体になってます
よ、ねえ
でそうこうしてるっていうと、
いやいやバーベキュー
の
場面で、まあ、積んできて、 なんかすごい草ぼぼのとこでさ、大丈夫、こんなとこでバーベキューは本当にひいって大丈夫かよとか思いながら見せたけど、うんうん、
そしたらさ、
リコちゃんが親子連れてきたっていうね、
うんうん、離れたところでね、うんうん、ポツンと座ってさ、ビール飲んでてさ、そうそ
う、でまあリコちゃんとが帰ってきたことと、まあ、トラさんがここに来て、うん、定着してくれたことが本当にいいことだと、まあ、知床は今厳しいけれど、うん、いいことが2つあったなんて言って、スマ系のなんか挨拶があって、うん、でそこでこうみんなこうすごくこう和やかでね盛り上がってるところ悪いんだけど、うん、実は私はもうちょっと浜那須をやめて、うん、新潟だったね、なんかね、新潟したのかね、
新潟
に帰ることになった、
妹は芸者やってるんでした
っけ、言われるたびになんか、うんうん、えって思う来んのみたいな
新潟に帰ることになったと言って、
ね、
うん、話になって、
うん、俺は反対だっていう、うん、
トラがね結構冷静だったんだよね、今回いろんな場面でね、なんか、うん、その三船の役の先生の名前忘れてたけど、うん、結構要所要所でたしなめるっていうかさ、うんうんうん、あんまりにそういうこと言う資格はないんだよみたいなことをたしなめるっていう、純吉ね、で今回もだからなんで反対なのか言わなきゃ分かんねえだろって、うん、そんなことお前に言われる筋合いじゃないんだよみたいなことをトラが割とこう冷静に言うっていうかさ、うんうん、で周りもそうだそうだみたいになっちゃって、じゃあ言うぞみたいになってね、
よし、うん、言うぞでも今回のはほら、何のかんといってもほら三船敏郎といえばやっぱりクロスアイ映画なわけで、うんうん、志村たかしとあれだけほら、うんうん、共演してて、うん、志村たかしといえば何といっても氷一郎さんなわけだし、うんうん、その氷一郎さんを受け継ぐようにしてまたこの三船と渥美京成非常に馬が合っている点といい、うんうんうん、淡路家こっちは野良犬の時のあのヒロインですからね、
あ
の
クロ
スアイ映画、そういうのもまたいいし、あとさっき言うの忘れたんですけど、あの離農シーンあったじゃないですか、ほら農家辞めて
くる、そうそうそう、大事だったそれ、
あれやってるのは坂本長俊さん
って、
土佐源氏ってあの一人芝居やってる、
そうです、このやつ、あのあれですよ、あれも87年でしょ、うん、それって
北の国から
87で、うん、あの大里正吉さん、あの小豆農家で、れいちゃんのお母さんが死んじゃって離農した、で87ではそういう理由で離農して、うんうん、
クリスマスに、
うん、そう、これではこれで死んでこれ離農するっていう、う
ん、同じ
坂本長俊さん、
そうか、うんうん、
そうそう、それ重要場
面、農家が向いてない
同じ年に同じような役やってるよと思いながら、ね、そうそうそう、で俺が反対ならお前に俺でいくからだ、悪いかって言ってね、またつっけんだなこと言うんだ、あの時の淡路恵子のさ
浮気方が良かったな、
めちゃめちゃ良かったよね、
あれはちょっとグッときた、
はーっていう、だからあの人はなんだかんだと毒舌入ってるけど待ってるんだよね、だからその
目に、
ね、
しかった、
うん、いやだってそんなのさ、うん、毎日ご飯の世話してさ、うんうん、
洗い物までして
内縁の妻じゃん、うんうん、それでさ、うんうん、付き合ってないことにそうそうそう、うん、してる方がおかしいよね、うん、
でも握ってなかったとね、うんうん、でもあの時 その、あ、これも言わせたけど、さっきそのね、その前の場面で要はあの引き払うことにしたと、浜那須を辞めて、うん、新潟帰るっていうことをまず純吉に言うじゃない、
うん、
あの時もソファーのもう隣に体ピタッとくっつけて報告してるからもうあの関係性ってなんだろうみたいな思うしね、やっぱり、うん、
まあ年も年だから、うん、立たないみたいな
、ね、
そういうハードルはあるかもしれない、う
んうん、まあよかった、まあでもあの淡路恵子のあの表情がすげえよかったなっていう、
ね、
手でね覆っちゃってね、なんかね、うん、でやったーみたいな感じでね、なんかね、上がったうん、そしたらもうスマ系が直立でそこで知床武将を歌い出すっていう
そこしたらトラさん、トラの手をほら、リンコが握ってるわけ
だ。そうそう、あのね、だからね、トラがやっぱりそうなると一歩引くんですよ。
そう、だからね、うん、トラはね、竹下恵子のね、うん、ハートをつかむ100発100中なんですよ。
そうです。そうです。
そしたら、うん、必ず逃げるという、逃げるんです。ケツをまくるという。
っていうか、今回語る4本って、だからガチで恋愛してるのがないじゃない。
うん。
全部そんな感じだから、そもそも、うん、あの土俵に上がってなかったり、
う
ん、
そう。
もう、まあ、一歩も二歩も早く身を引いちゃうとか、
ね、だから口、うん、32作竹下恵子、うん、口笛を吹く虎次郎から
潮目が変わった、
そう、完全に虎はね、恋のバッターボックスに立たないんですよ、うん、
で俺今回ちょっと思ったんだけど、戦火に収録した時に、うん、だから潮目変わったって言って俺も本当そう思ったんだけど、うん、あの32作の冒頭でね、うん、あの何だったかな、その私要は大尺手で舞を使い、生は車の虎次郎、うん、人呼んで風天の虎と出しますってナレーションなくて、うん、あの大道三軒軒下三寸借り受けましての都政 あの野中の一本の先でござんすっつってバーって始まるのよ。あ、そのナレーション初めてで、あれでもね象徴的だったっていうか、本当にトラって野中の一本杉だっていうか、やっぱ生身の人間とやっぱ違うんだよ。
野中の一本杉ってどういうこと？
いや野中の一本杉なんですよ本当に。
あ、周り、うん、あの孤立してるって
こと？そうなんかだからいろんな人を吸い寄せるんだけど、うんうんうん、それ以上いけないんですよやっぱりっていうのは、うんうん、すごいあの一言は象徴してるのやっぱりって思ったんだよね。
なるほど、
うん、やはりその虎次郎妖精説を唱えてるんだけど俺、うん、なんか稀人というかさ、うん、なんか何かふと何かを抱えた人のところにフラッと現れ吹いと消えていく、うん、やっぱりすごいファンタジーな存在というか、
そうだね、
うん、だんだんそういうことを思うようになってきたな、うん、うん、
でもあのほら宴会の最中に抜けてきてリンゴさんと話してるの、
そうだね、
竹下さん綺麗だったな、
うん、だからあの場でもなんかさ割と決意を持ってたわけではなかったのか、うん、なんかあの後スマケイがなんかちょっと酔っ払ってからかったと、うん、お前リンゴちゃんに惚れてんでねえかなって言って、
そうそうそう、
トラが怒ってリンゴちゃんも怒っちゃうって感じで、
そしたら翌朝いなくなって、
うん、そうだ、そういう風にこう一段関係性が変わってきそうな気配を察すると、もう本当にスッと消えていく風に、もうその本当にその32作目以降本当にそういう風にどんどんなっていくっていうの
は、うん、どうなんですか、うん、串田君、そういうトラの態度は、
まあ、トラはもうしょうがない、
相手の気持ちはどうなの、
それはもう、まあ、それも多分ね。どういうね、リアルな人間として許せねえけれども。
うん、許せはしない。
だってあの、私はこの間激怒したじゃないですか、噂もトラジローで。噂もトラジローじゃない。あれの時。
あれでしょ口笛でしょ
口笛トラジローの時に。
うん。そうか。
あれはないですよ、と。
いや、だから野中の一本杉はね、結婚できないんですよ。あの、いろんな人のものなんですよ、やっぱり。
結局、生身の人間のあの関係には
なんだよね。
さあそんなとこでしょうかね。
そんなとこですかね。
じゃ
あエンディングどうでしたっけ？
エンディングまた
あれだっけ？明美はなんかもうその後明美はなかったか今回は。
どうでしたっけ？
ねあんま覚えてない、ね。エンディングトライアーで、あのもう一回あの、うん、リンコちゃんがトライアー訪ねてくるんだよね、うんうんうん。
やっぱりトライ
アー、ね。うん、
あそうだそうだ。
トラはね今回はなんかまたどっかどこ行った？関西かどっか行ったっけ？うん、なんかポンシューが花火言ってたよね。あれ違うか、それは違うかいか。
岐阜、長良川から。
あ、長良川だ。あ、そうだ、ね。夏でしたっけ、うん、公開。
そう
ですよね。ですよね。あ、そうそう。ポンシューが花火打ってて、しけた場合やってんじゃないよ、みたいな感じで。
うんうんうん、
あの、そう。
で、それで、
うん、花火を、うん、バーってやって、花火の場合やって終わったっていうか。
う
ん、
そう
か。それは知床舞台だったけど、終わりは利根川だったね、だからね、舞台は、ね。
そうです、そうです。
うん。
さあ、続いていきましょう。
はい、
行
きましょう。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。